3ページ、常任委員会、ID、1022724。
会議録の二次元コードがあります。4つの常任委員会で議案等を審査しました。
紙面の都合上、質疑等の一部を掲載しています。総務委員会、6月17日、旧中央看護専門学校、旧スケート場解体工事請負費、継続費分について。質問、今後さらに増額するリスクはないのか。
また、解体後の跡地をどのように活用するのか。
答え、解体工事は今年度で完了予定であり、工事請負費の増額はないと考えています。
解体後の跡地については、跡地活用のための基本計画策定と合わせて、活用方法を引き続き検討しています。パーティション及び簡易ベッドの売買契約の締結について。
質問、各指定避難所にいくつ配備されるのか。答え、
昨年度分と合わせて、パーティションが74張り、簡易ベッドが146台配備される予定です。
意見、災害発生時には被災地に支援として送るなど、柔軟に対応してほしいとの意見があった。福祉健康委員会、6月18日、マシン抗体検査手数料について。質問、抗体検査の対象者は、何名を見込んでいるのか、またその根拠は何か。答え、令和8年2月と3月に実施した抗体検査の実績をもとに対象年齢等の見直しを行い、280名を見込んでいます。質問、マシンに関する注意喚起や抗体検査について市民へどのように周知していくのか。答え、市公式ウェブサイトや SNS に加え、
保育所に通う子どもの保護者向けの連絡システム、子どもんを活用し周知します。
意見、抗体検査の結果を受け、ワクチン接種を行うこととなった際の費用負担について、助成を検討してほしいとの意見があった。経済教育委員会、6月22日、児童生徒学習支援事業について、質問、ICT 活用の推進、AI 活用の研究内容はどのようなものか。答え、教員の仕事の効率化と児童生徒の学習活動に対して、どのように生成 AI を活用していくかを研究していくものです。屋内プール整備運営事業について。質問、民設民営方式からリース方式へ変更し、民間事業者を選定するとのことだが、前回プロポーザルが不調となった原因は解消されているのか。答え、
施設整備運営及び維持管理にかかる対価を市が負担し、事業者側の資金調達の負担を軽減することなどにより解消を図っています。
建設水道委員会、6月19日、一宮市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について。質問、一日最大汚水処理量について減少する見直しを行うとのことだが、施設整備への影響はあるのか。答え、将来の施設更新時には、施設規模のダウンサイジングが可能になります。
このブポンプ場の改築工事委託に関する協定の締結について。
質問、このブポンプ場の改築工事委託は、8億円を超える大規模事業であるが、なぜ、日本下水道事業団との随意契約で実施するのか。 答え、日本下水道事業団は、地方公共団体の下水道建設や技術支援に関する業務を代行することが法律上規定されている唯一の法人であるためです。常任委員会でした。